ございます。お久しぶりです。前に出てから半年以上、ご無沙汰しておりました。その間過去6ヶ月の間のに5ヶ月5回地方の方に行かさせていただきまして、でその時々に、お話ししたことをちょっと合わせてここでまとめたいような気がしております。で、まず1月は、6日ですね。1月の6日に茅ヶ崎集会に行きました。1月の6日というのは顕現手術といいます。こういう難しい言葉は同心会では絶対に勉強しない言葉なんですけれども、権限、顕微鏡の権威に現れるとあります。両方とも現れる、現れるという意味なんですけれども、1月6日というのは、クリスマスから数えてちょうど12日目になります。で、クリスマスの12日間というような音楽があるんですけれども、西洋諸国ではクリスマスというのは12日間続くことになっております。で、その最後の日がこの1月6日ということになっていて、それなりの意味があるということになっています。で、クリスマスオラトリオというのはバッハという人が書いたんですけども、それは6曲からなってまして、最初が25日、26日、27日、それから1月1日2日だったかな。で、最後が1月6日6回に分かれて、演奏されることになっているという曲があります。そのようにして6日、1月6日ということになっておりまして、で、1月6日に何が起こったかって聖書に書いてあることで完璧であるのは、例の3人の博士たちが来たということになっております、はい。で、その日は3人の博士というのは、ユダヤ人ではありません。外国人です。まあ、ユダヤ系だったかもしれませんけど、それはちょっと分かりません。どういう方だったかって分かりませんけども、まあ、外国から来た人間です。で、イエス様という人がユダヤ人以外の人間に初めて会われたのがその日だということで意味があると。つまりこの世に現れたイエス様というのはまだその場ではユダヤ人に対して現れたという状態だったんですけれども、この日3人の博士に会ったから、これでこの世に現れた意味がやっと出てき始めたということですね。それを、顕現手術と言います。で、その日からは顕現説というのが始まるんですけれども、で、それが始まるということは、クリスマスが1月6日で終わるということでもあります。ですから1月6日はクリスマスの片付けなんかをする日ということにもなっています。といった途端に茅ヶ崎の方でもクリスマスの片付けが始まりました、はい。そしてその次が2月の2日に、大阪に交わりました。で、大阪に行ったその2月の2日っていうのがまた変わった日で、この日にイエス様は神殿で、捧げられた日ということになっています。勘定すると12月25日から勘定するとちょうど40日目に当たります。2月2日です。なぜかこれはレビ記の方を見ると分かるんですけども、女の人が男の赤ちゃんを産むと40日間、不潔なもの、汚れたものとされるというような、お話がございます。男の子の場合は40日なんですけども、女の子の場合は80日です、はい。だからお母さんは娘の方にもっと時間をかけられるということで、やる子供は、はい、まあ、すぐに産み出されちゃうというような形にもなります。で、この40日間経つと、お母さんは汚れが除かれたということで神殿で捧げ物をしなきゃいけない。で、その日にちょうど、まあ、イエス様たちはエルサレムに行って神殿で、お参りをした。ですから、まあ、初詣でいいですね、イエス様にしてみたら。で、その時に会ったのがシメオンという、それからアンナという二人の、預言者の人に会います。預言者というのが最初の人ですね。で、その二人は、まあ、特にシメオンの方はこの、救い主に会うまでは死んで死なないという、そういう予言をされたというほどの、まあ、有名人だったんでしょうけれども、で、その人がイエス様に会って、 あ、これで私は安心してこの世を去らせてくださいます。これをラテン語で言うとヌンクディミネスって言うんですけど、はい、これは式文をするとちゃんと出てくる言葉です。はい、ヌンクディミネス、だから、まあラテン語なんて知らないよっていうのは普通ですけども、まあ、そういう言葉もあるということをちょっと覚えておいてください。他の教会の人たちと会うとそういう話が出てくるかもしれませんので、はい、それが2月の2日で、その次が3月の10日、これ姫路に行ったんですけれども、3月の10日っていうのは、レントの第1日です。はい、レントっていうのは、これが40日間、40日後に、イースターが始まるということで、イースター週間が始まるということで、その40日間の間、まあ、一応、まあ、断食をするということになっている40日間のことを言います。レントと言います。で、これはイエス様が洗礼を受けた後、マルコの福音書一番最初まで出てますけども、洗礼を受けた、すぐ後で、アラマに行って40日間、悪魔に試されたという話がありますね。で、最後に見て、賛美いつも大きなのをやって、それで最後にこの、エルサレム神殿の上からこのためにやるぞとか言って、神を、神を試してはならぬという素晴らしい聖書の言葉をね、イエス様が言って、まで、悪魔を虐げし、退けられたという話があるわけありますけれども、そこら辺を元にして、その40日間という言葉が出てきます。もちろん、聖書に40という数字がたくさんありまして、他にも、有名どころでは、ノアの箱舟の時に40日間が降ったとか、そういうのもあります。あと40年間というのはどこかにありましたけど、いずれにせよこの40日という数字が出ています。で、40日間断食をする、まあ何らかの形の断食をするということになっているんですけども、そうするとその前に皆さんその飲めやる食えやということをやるわけですね。はい、そうではないとその次の40日が持たないということで、みんなその時に最後の詰め込みをします。その子の、だいたい1週間か2週間くらいの間、そのことを肉に感謝する、そういうお祭りということをします。はい。舎肉祭です。つまり、肉をたくさん食べて、たらふく食べて、で、40日間なんとかしのぼうという、そういうような、まあ、人間的な考えをする日ですね。それが舎肉祭です。で、謝肉祭の後、40日間、まあ、断食めいたことをします。僕が知っている、メキシコ人の人ですけどね、彼は、40日間に肉を断つって言ってました。その代わり魚食べるって言ってました。まあ、なんかちょっと違うような気もするんですけど、まあ、でも、それは心の持ちようでしょうね。40日間、とにかく、自分が好きなことをとにかくやめる。この場合、こういうふうに肉をやめる。立つという人もいれば、何か、好きなテレビの番組を見なくなる、見なくいいようにするとか、そんなことをする人もいるそうです。あと何だっけな、チョコレート食べたりとか、そんなのもあるそうです。まあ、人によってその思いは様々ですけれども、その神様のために何らかの、ことを断って、で、自分の心を少なくともまっすぐにしようとすると、そういうような期間が、このレントの期間に。で、4月のイースターはここにいましたので行きませんでしたけども、その後5月の終わりと6月の初めに、京都と名古屋に行かさせていただきまして、でちょうどそれは、先週、6月の8日に会っていますね、当たってまして、6月の8日ってはもちろんペンテコステでした。でペンテコステってのはもちろん聖霊が来る日のをこの世に下った日ということになっています。ということで、一番最近にお話したのはこのペンテコステについてなんですけれども、ペンテコステの話というとこの間も、浜田家がお話しなさったように、使徒言行録の第2章もうね有名なところです。赤い舌のようなものが天から降りてきてどうなのか、有名なシーンですけれども、そこのところ はもう皆さん耳にタコができるほど聞いていると思いますので、そこをちょっと外したかったんですね。で、何かいいことないかなと思って探してみたら、そのことについてイエス様が言及している箇所がありました。そこをちょっと今日はお話ししたいと思います。聖書はヨハネによる福音書14章23節からです。新教の訳では197ページになると思います。ヨハネによる福音書14章23節から29節になります。イエスはこう答えていた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父は、その人を愛され、父と私とは、その人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお遣わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお遣わしになる聖霊が、あなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてください。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。このことの起こる前に、今この箇所は、最後の晩餐の一シーンとなります。ちょうどこの13章から、始まるんですけれども、まあ、13章の初めにイエス様は弟子たちの足を洗う、専属の木曜日というんですね、そういうシーンが記されています。そこから怒涛のように最も、まあ、いろいろと有名なセリフが出てきます。その後ユダによる裏切りを予告されましたし、またペテロが3回イエス様を知らないということもここで言われました。で、14章に入って冒頭に、同心館共同墓人 の墓石に書き刻んである我が父の家には住むところを知という我々にとっては思い出深いセリフが出てきます。また6節には、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないとあります。さらに13節には、私の名によって願うことは何でも叶えてあげようというお言葉まで与えられています。で、15節になって、イエス様が父神様にお願いして聖霊を送ってもらうと約束されました。で、その聖霊の働きについては26節以下で詳しく書かれています。ですが、その前にこのイスカリオテでないユダがイエス様の解き明かしについて質問します。つまり、このイエス様の弟子にはユダって2人いたわけですね。1人はイスカリオテのユダ、有名な裏切ったユダ、で、もう1人がイスカリオテでない方のユダというふうに書かれています。ただユダと言えばいいんで、ね、よかったんではないかなと思うんですけど、そこら辺はちゃんとしているようです。で、これは以前弟子たちには詳しく、隠された意味を教えるが、一般の人にはそうしないとイエス様が言われたことと呼応しています。これはマタイ13章またはマルコ4章にある種まきがまいた種が道端に落ちたとか、石だらけのところに落ちたとか、あるいは茨の中に落ちた、あるいは、非常に良い土地に落ちた、そういう、例え話がありました。有名な話ですけれども、その時にイエス様は弟子たちにだけその意味を教えました。ところが、この場所においてはそれをさらに拡張しました。 私を愛する人というふうにこう書いてあります。つまりその弟子たちだけでなく、イエス様を愛している人たちならば誰でもイエス様がその答えを教えてくださるということです。そういう人たちは神様に愛され、またイエス様にも愛される。それゆえイエス様ご自身がその人々に表される。つまり神様の真理が暴かれるというわけです。そしてその後続いてこの聖霊についての説明が入ってきます。聖霊についてはいろいろなこう働きがあると言われています。でここに書かれているのは2つだけなんですけれども、それも重要なことですね。ちょっとそこを言ってみたいと思います。まず最初に神の真理を弟子たちに伝え理解させる働きをするということです。この働きがなければ私たちの伝道活動はすぐに暗礁に乗り上げてしまって、最後の場合挫折してしまう危険があります。ですからこの聖霊の働きもいろいろなことをしてくださるという働き、本当にこう重要な働きだと思います。例えば今ここの東京集会では毎月子ども食堂って言ってますよね。ここにいらっしゃる菅原姉妹がもう中心になって七面八臂の働きをされておりますけれども、これもやっぱり彼女の働きだけが全て起こしているわけではありません。神様の働きがそこにあるからこそそれが大きな働きになっているわけです。毎月80人以上の人のようにお弁当を作って、これらも大きな大きな仕事です。だからでもここ面白いんですよね。我々としては伝道活動の一つだと思っているけども、仲間としては貧困層への援助ということで考えている。また当事者の方々にとってはどうやったらその生活を落とす、できるだけ低く抑えていられるだろうかという三者三様の思いが一つになっているわけです。これはその当事者であろうと中野区であろうと神様に動かされているからこそ我々と一緒に働けるということになります。実際にこれがどのように伝道につながっていくかは我々にもまだ分かりません。本当に多くの人たちが教会に訪れるようになりました。でもそれが確かにその教会の敷居を下げる働きにはなりましたけど、それがどのように続いていくか、本当にまだこれから聖霊の働きがどうなるか我々は知りたいところです。でもその中で与えられた人々が何人かの人からそれに加えている何かしたいというそういう話も出てきています。ですからそれが一体どういうふうにそれが広がっていくかというのもまたワクワクしながら見たい、そういうようなところでもあります。そして2番目の働きとして、聖霊が私たちを助けイエス・キリストの教えに従って生きるように促し、さらにその信仰を証しするように働きます。私たちの伝道活動の力の源といっても差し支えないと思います。万人祭司という言い方があります。それもやはりここから来るものではないでしょうか。聖霊を受けた者は全て祭司としての働きをすることができるというのが万人祭司ですけれども、これはなかなか難しいことでもあります。多くの牧師さん方にとってこれはちょっと言いにくいことなんですよね。何しろ自分の仕事がこう危うくされるかもしれないからです。でも我々洗礼を受けたもの全てはその聖霊を受けたものであれば、聖霊は我々に通してこの世に働きかけるものである限り、私たちはその祭司としての働きをおろそかにしてはいけないと思います。そして先ほどの2つ目のところに書いてあったのが、聖霊の働きとして平和を与えるというのがあります。イエス様が残した平和をより完全なものとするということも言えるかなと思います。とはいえこの場合の平和とは何でしょうか。大きく世界の平和を指していることかもしれません。 先ほども言い合ったように、本当に今現在、戦争や紛争がもう世界中で起こっています。ですからそういう中で平安を与える、平和を与えるって言われたら、それは確かに本物の平和が来てほしいなという願いは確かにあります。そしてそれを神様にこう祈り求めることは非常に重要だと思います。しかしですが、このヨハネの福音書の中のこの描写では、どちらかというと弟子たち一人一人の心の中にある平和を言っているようにも感じます。悲しみや苦しみの中にいる弟子たちを慰め、心を支える働きとでも言いましょうか。実際この後弟子たちはイエス様の十字架上の死、そこからの復活っていったもう感情のローラーコースターとでも言うべき、ものにこう振り回されることになります。しかし先ほど使徒行伝の2章を言いましたけれども、1章を見ていただきますと面白い描写があります。この弟子たちが和気あいあいとした信仰集団を形成しているように見えるわけです。実際にもう、これはこの映画ハードケンでおっしゃっていましたけれども、イエス様は、十字架につけられて復活してから40日の間、弟子たちの間ぐるぐる回られていた、弟子たちに現れたという記述があります。で40日目に、最後から天に昇られたというふうに書いてあります。そうするとその後10日間何してたんでしょうか。その後10日間弟子たちはどこかに集まって、おそらく最後の晩餐があったところかなとも思いますけど、そういうところに集まってそこで祈っていたと書いてあります。でこの人間コルムの一章を見ると、そこの中では非常に平和な弟子たちが描写されています。別にその焦っていない、いつ関係の手が来てそれで捕まってまた、ね、地獄に落とされるんだっていう、そういうような怖さが全然ないように書かれています。ということはイエス様の言う平和がもうその時に与えられていたんではないかっていう気がするんです。ですからその40日目にイエス様が復活されてから40日目に天に上げられた、そのすぐ後に聖霊が下ってたんではないか、もうすでに下っていたんではないか、それで弟子たちだけでも聖霊は下っていたというような気がします。そして本当にこのペンテコステの日にはその10日後にはもっと大きな働きがそこから始まれるように、もっと大きな働きができるように、その聖霊が大きな形を伴って赤い舌のような炎のようなものが、弟子たちの上に降りたというふうに書いてありますけども、そういう格好つけて皆さんのところに落ちてきたんじゃないかと僕は思います。ですから10日の間弟子たちは何もその心のよりどころなくその過ごしていたのではなくて、やはり神様による平和がどうに何らかの形で与えられていたのではないかと思います。で実は聖霊というギリシャ語がパラクレートスという言葉があります。聞いたことある人多いと思います。パラクレートス。で、この言葉と同じ語源を持つ言葉にパラクレーシスという言葉があります。これは、進め、励まし、慰め、勇気づけなどと訳される言葉なんだそうです。私ギリシャ語のことよくわからない、どっちが先かわからないんですけども、パラクレートスという言葉があってからパラクレーシスができたのか、パラクレーシスというそういう言葉がもうギリシャ語にあってそれを聖霊に当てはめちゃったのか、そこら辺はちょっと僕わかりませんけれども、いずれにせよそういう言葉がギリシャ語にあって聖霊の働きがどういうものかっていうのがここでこう説明されているっていうのは非常に面白いなと思います。パラクレーシス、進め、励まし、慰め、勇気づける、そういう言葉だそうです。まさに聖霊の働きをそのまま体現している言葉だと思います。 ここでちょっと視点を変えたいと思います。ヘブライ書の7章の22節以降にこのような記述があります。新約聖書の409ページになります。ヘブライ7章このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。またレビの系統の祭司たちの場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために問いなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このように聖であり、罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天より高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのです。先ほど万人祭司ということを言いましたけれども、その元締めとなる大祭司がこの世におられるということをこの聖句は教えています。これが先ほど言った弁護者、パラクレートス、そういうものですね。まあ、神様と人との間を取り持つ存在、仲介者、そういうような意味を持ちます。ということで、聖霊について少し学んでみました。聖書においては、信者を助け導く存在であり、神との関係を深めるために重要な役割を果たすというものが聖霊です。いつもあまりこう気にしない、いつもイエスもイエス様と言ったりするけれども、実はそこに聖霊という素晴らしい存在がある。ものすごい地味な働きをいつもしています。我々が本当にこう気にすることが少ない、そういう存在であると思いますけれども、このペンテコステの期間、もう一度この聖霊について思いを馳せ、裏方でいつも働いてくださることに感謝をさせるということも必要なのではないでしょうか。以上です。
聖霊の導きというんでしょうか、私も聖霊について示されたことを準備してまいりましたが、ペンテコステの後、つまり使徒言行録の2章の後に起きた一つの奇跡、出来事を読みたいと思っております。そして聖霊について、自分たちとどうつながりがあるのかをご一緒に考えたい。先ほどのお話とピックして、さらに深まったら幸いだなと思っております。読みたい聖句は使徒言行録の3章です。使徒言行録の3章の1節から10節までをお読みいたします。神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。 ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しをこぼっていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。弟子たちというか人たちはここにある午後3時という時間を決めまして、そしてその場所は神殿ということで宮に行くというそういう習慣を持っていた。祈りの時間を決めるというのは立法的のようでもありますけど、大事なことかもしれませんね。10章のところ、使徒の10章ではコルネリウスという人がやはり午後3時に祈ってた時というのはちょっと出ているということからもそれが分かります。で、神殿の入り口に美しい門というのがあって、そのそばに一人の男性、彼は生まれた時から足がないでいた。歩いたことがない。歩くということはもう彼にとっては望みがなかった。で、彼は4章を見ますと40歳だったということが分かります。で、今日のところで2節を見ていただきますと、まあ不自由な、生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。そして神殿の門のそばに置いてもらっていた。自分で歩けないから、この当時車はないでしょうけど、まあ担架か何かね、あるいは背負われてか連れてこられて、そこへ置いてこういうお金を入れてもらえるものを置いて、また迎えに来るまでそこにじっといたということになります。まあ、一つのもののような感じになっております。で、ペトロとヨハネはここをよく通ったと思います。ですから彼がいることを今日初めて、ここで初めて見たのではないんではないかと思いますが、でも立ち止まってその男をじっと見たと書いてあります。4節で、このじっと見た、いろんなことをこう思いながら彼を見た。そして私たちを見なさいと、余計が思い浮かびますが、当然この男性はお金をもらえると思った。そうするとペトロが代表して金や銀はないと言った。しかし持っているものをあげようと言った。持っているものって何か、何でしょうか。聖霊、聖霊は物ではないはずなんですけど、自分に与えられているもの、そして先ほど今日小山家がヨハネの福音書の14章の26節で、聖霊は弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊というところを読みくださったんですね。私の名によって聖霊を使わされてくると言ったんで、約束さんですね。つまりだからペトロとヨハネは、特にペトロは私にあるもの、持っているものをあげようと言った時に、その次にナザレの人イエス・キリストの名によってと言った。立ち上がり歩きなさいと言った。これはありえないことです。もう十節を見ると周りにいた人がびっくりした、信じられない光景だったと思います。 でもイエス・キリストの権威、イエス・キリストがそこに実存するとき、彼を立ち上がることができた。右手を取ったと書いてあります。これはもう立ち上がらせるということが確信の中に、確信としてあったから。で、右手を取つと彼は立ち上がって、もう足なんか細いはずですね。でも強められて、歩いただけじゃない、踊ったと書いてあります。賛美しながら踊った。自分の身に起こったことが信じられないということですね。素晴らしいことをしてくれた。この人は生まれてから40歳になるまで、多分このような生活で毎日暮らしてた。人の施しを受けて生きてきた。いただくお金でなんとか生きてきていた。そういう姿をペトロとヨハネ見て、上からの目線でかわいそうという意味ではなく、主が見るようにその人の悲しみというものを身に受けたんだと思います。そしてこっちを注目させて、イエス・キリストの名によって立ち上がれと言った、ね、で持っているもの、聖霊、もう聖霊が与えられた後もできるとですね。で、私たちも聖霊を与えられる、で先ほども言われた通り、でも聖霊の力がどのように周りに及ぶかということは、なかなか経験できない部分があるのではないかと思いますが、で、この出来事に驚いた周りの人がペトロとヨハネをすごいと言って駆け寄ってきたとき、12節をちょっと見ていただければと思います。こう言っております。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。16節、あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるもので、イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。洗礼というお方はイエス様を通して使わされてきて、そしてイエス様がなさったと同じ、あるいはそれ以上の技をして、技がありしますと人々はそれを見ることができます。ここにそれが出ておりますが、ペトロは決して私ではないと、私のうちにいる聖霊の力ですと、イエス様の力ですと、これ本当に大切なこと、謙遜なこと、ね、ですからもし今私たちの聖霊が与えられているから、同じ情景が目の前にいて、そういう男性がいたら、男性でも女性でもいいんですけど、同じことできるかなとちょっと思います。イエスの名によって立ち上がり、歩けって言って歩かせられるかなと、自信がないんですね。でも主にできないことはないんですけど、この時はやはりこういう奇跡が起きた、ね、多くの人はそれを見て、信じる。聖霊の働きにもう一つ私が気づいたことは、ここで4節、3章の4節のところで、ペトロとヨハネは一緒に彼をじっと見たとあります。その時の2人の心の中に生じた感情とか思いというのは、イエス様が本当に雷病といいますか、ハンセン氏病で近寄ってはいけないんだけど、主のもとに おずおず来て、御心が私を清めることがお出来になりますと言って近寄ってきたんですね。その時イエス様はこう腹股の底から憐れんで彼に触って清くなれと言った。触る必要ない、誰も触らないのに触らざるを得なかった、その共感といいますか、その彼が歩んできた、またここでこの一つの男性が辿ってきた、もう彼にとってみたら、まあこれはもう普通のことかもしれない、毎日人の憐れみを受けてもらって生きてる。でもそうではない、彼が願ったのはその日その日を生きるお金だったかもしれない。しかし二人が与えたのはそうではないですね。もっと良いもの、はるかに良いもの、すなわち歩ける足を与えた。で、私たちも同じように小さな問題を解決してくださるように神様に求めてしまいますが、神様は全く新しい生き方と自分の足で立つということを望まれて、それができるようにしてくださった。それが聖霊の働き。そしてそれをさせたのは私たち人間みんな持っているこの弱さ、どうしようもなさ、それを自分のものとして共感してくださって、そして立ち上がる力を与えてください。ですから聖霊の働きというのはいろいろあるかと思いますが、この世で価値があると思われているものではないもの、すなわちこの世では頭が良いことですね、知能が高い、あるいは運動能力が高い、そして容姿が優れている、こういうものがありますとこの世では大きく評価されます。しかし聖霊が与えてくださるものはそうしたものよりも共感する力、共感できる力、すなわちパウロが言って喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣ける、相手の身になって感じられること、そこに聖霊の働き、そしてイエス・キリストがおいでになる。これは先ほど言った夢からの同情という目線でかわいそうではなく、一つになる共感といいますか、そうしたものがこの次々と多くの人をキリストのもとへ立ち返らせた力になったのではないでしょうかということを、今日ここに行けたら幸いな聖霊についてお話を伺って、それに続くとして今日三章一人の男性が立ち上がった。そして私たちもイエス・キリストの名によって立ち上がり、自分の足で歩き、主をべたたえるものに変えていただいている。そして人に共感する力を本当に与えていただくことができる、本当に全人類とは違う考えで、ある人でもその人が感じているものを自分も感じることができたら、理屈ではなくてその人の持っている苦痛に自分が履くことができたら、これは一つになれる愛ということなんでしょうね。これを聖霊は私どもにお与えくださっている。